吉田さん元気でな。
バブルビー
ミニーのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、
何ですか。
156回ですね。
156回です。
今のはあの冷たい熱帯魚って映画のあの、うん、でんでんさんが死体を川に流す時の言葉ですね。
なぜそれを今選ぶ。
いや見てない。冷たい熱帯魚
見てないけど
すげえ面白い。
そうなの。でそう吉田さん元気ですかってのがあるんです
よ。吉田さんを流してんだね。
吉田さんを流してん、うん、
細切りにした吉田さんを
流して。そういうシーンなの、
うん、そういうシーン、
うん、
なんつうんだろう、サイコパスっていうかその、うん、あんまりこう殺人にこう罪悪感を感じないタイプの人を演じてるんですね、
うん、へー、そうですか。
デンデンさん演じる村田さんがね、はい、まあ、どうでもいいです。
どうでもいいです。
じゃあそんなわけで、
はい、
先週に引き続きゲストは、うん、細谷慎二さんに、
はい、
サンプリングマスターメガさんに、
はい、
おいでいただいてます。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今週は何を話しましょうか。あのね、予定だとね、うん、ガレッカの話を今週する予定だったんだよ、
うん、
それを結構ね先に話されてしまったんで、
うん、
さあどうしようって話感じなんですけども、
酒の話でしょ。
酒の話をします。
酒の話でしょ、
うん、
はい、
酒の話をしましょう。
もう決まってたんかいみたいな。
決まってたんですけどね。まあ細井さん、
はい、
まあ音楽家としては当然、
うん、
有名な方なんですけど、
うん、
お酒好きとしても有名
な。お酒好きとして有名な。
というかスイープのお二人は二人ともお酒大好きですよね。綾さんも目が。
あ、そうですね、うん、まあうちの社内でお酒好き4人ぐらい、
全部4人ぐらい、
自分含め。
今スイープ何人いるんですか。
12人。
ああ、12人中4人、
うん、
酒好きが減りましたね。
そうなんですよね、
うん、
けどその4人は大体なんか飲みに行くと、うん、いるしみたいな。
ボタンダ界隈の飲みに行くと、うん、さっき会社の別れた人がいるみたいな。もう一緒に飲みに行けばいいじゃん。
大体飲んでるみたいな。
そうなんですよ。ボタンダに以前ちょっとお邪魔させていただいた時にですね、
うん、
最初にまあ、細井さんたちも入ったことがないっていう居酒屋に行ったんですよね、
う
んうん、で行ったらもうそこはちょっと、うん、なんか奇妙な、
うん、
キテレスな、うん、居酒屋でして、
うん、
やたらポップが貼ってあるんですよ。その、
うんうん、
話題の芸能人とかを、うん、こう写真使って、
うん、
その人がこうなんかお酒に引っ掛けた何かを言ってるみたいな吹き出しがついててみたいな、
うんうん、その芸能人は来たわけではない。
来たわけではない。
なんだ、
悪ふざけなんです。
悪ふざけ、
店全体が悪ふざけなんです。メニューとかもなんかその有名人の名前つけて、
うん、
ちょっとこういじってる感じにしたりとか、
うんうん、
たまにあるじゃないですか。そういう、
そんなないよ。
ないかな。
そんなないと思うな。
まあ、滑ってるんですけど。で、あやさんがトイレ、うん、その時僕とあやさんと細井さんがいたんですけど、
うん、
あやさんがトイレに行って、うん、トイレもすごかったよとか言って写真を持ってきてくれたら、
うん、
清原サワーって書いてあって、
清原サワー
注射器にいろんなそのサワーの味が入っててその注射器でサワーシューって入れるっていうメニューがあったんですよ。
あ、そのブラックジョーク、
うん、ブラックジョークです、
うん、
でそのメニューを写真撮ってきてくれて、
うん、
面白いじゃないですか、ツイッターあげちゃいましょうよって言ったら、
うん、
それがなんかすげえ歩き言ってまし
ためちゃめちゃ言って
ちょっとした騒ぎになるってなんかどんどん通知来んだけど飲んでないでひっくり出して通知が来るんだけど何千 RT とかなってましたよね。
結構言ってましたよね、うん、でその後、まあ、もうネットニュースに上がってました
ね。ネットニュースに上がってましたよね。あの店怖くていけないですね。絶対怒られてますよね。どっかからか。
それを RT してる人はもう書いた人があやさんがどっか関係ないからね。
関係ないからね。
関係ない、
うん、最初はそれはあやさん周りとか RT してたと思うけど、うん、もうあとはもう清原だから
関係ない。清原サワーってなんだこれみたいな、
うん、ちょうど清原がパクられた直前、うんうん、直後ぐらいでしたから
ね、はいはい、タイムリー
でタイムリーでして
、
うん、店としたらでもそれが結構してやったりだったりするのかもしれないですね、
うんうん、
でも幸いね店の名前載せなかったんですよ。売り上げになってないかもしれないですね、
うんうん、いろんなネタが他にもいっぱいあるの。清原以外にも、
うん、あったけど覚えてないよ。
ベッキーとかね。
ベッキーとかもありましたね。五反田の駅からほの近いところですんで、うん
へ
うん、多分探したらすぐ出てくると思います。
なるほど、
うん、
その居酒屋の中身的には普通なんですか。酒とか食い物とかそういうのは
そんな普通でしたね。
一応名古屋系
を
名古屋系だったか。あ、そう、串カツはありましたもんね。
味噌カツ、味噌カツとか、
味噌カツもあったかな。
あった、あった、
あ、じゃあ名古屋系、
あ、土手煮とかもあったか、
まあ、手羽が
あ、手羽もあります
。あ、じゃあ名古屋っぽいですね。
あ、手羽先なんとかでしたっけ、
うん、よってば、
よってば横丁か、行っちゃったよ、うん、
よってば横丁
五反田のよってば横丁って言う
んですよ。名古屋の居酒屋ってそんな清原サワーとか言ってる店ばっかなんですかね。
そうですよ今たまたまたまたま来てる名古屋の人がそんなわけあるかってこっちを見てますけど
名古屋人そんなことばっかり言ってるのかな。
名古屋人そんなことばっかり言ってます
か、ばっかり言ってるのか
芸能人をいじっちゃうゲラゲラ笑って
じゃあしょうがない、ね、
そんなことないです、
そんなことはない
名古屋といえばこの間名古屋のその、うん、なんだろう、あの面白さ、名古屋の自治体が、うん、あの観光地として面白い観光地として行きたい街ランキングみたいなのをやってて、で調べたら名古屋は結構最下位ぐらいのところにいて、
ああそう聞こか
ったね、がっかりっていう、
がっかりっていう
なんでじゃあそれを発表したんだっていう名古屋面白いですけどね。
名古屋は面白いですよ、
うんうん、なんかやっぱ関東と関西の中間で、うんうんうん、さらにそこからガラパゴス化してって、うん、よくわからない文化になってるっていうところがちょっと面白いですよ
ね。名古屋ね、俺この前何ヶ月か前に行って、うん、あのトーニャさんとかトーニャハリコさんとかね、うん、あのカープさんとかと一緒にナッチさんとか行ったんですよ、うん、まあ飯食ってちょっと遊びに行ったぐらいかな、うん、でミセンってあるでしょ、あの台湾料理、
味の線
って、味の線って書いて、うん、あの辛い担々麺が出てくるとこ、うん、で俺麻婆とか好きなんで辛いもの好きだから、うん、でその担々麺当然食べた台湾、うん、でまあ美味しかったねって最後まで食べて、うん、でみんなが出ていく時に自分のところまだちょっとスープ残ってたから、うん、お会計済ませた後とスープだけちょっと軽くピュッとこう飲んで出たの、
うんうんうん、
そしたらそのスープの底に唐辛子、
うん、全部
全部
固まってたわけです、
ね、固まったわけです、うん、それを一気にガンッとこう胃袋の中に入れたら、う
ん
う
ん、罰ゲームですね。
そう、汗が止まらなくなって顔色がおかしいよ、バボさんおかしいよって言われて、うん、なんか青い顔してる青い顔してるって言われた
具合が悪くなる、
バボさんやばいやばい青い顔してる、俺もすっげー喉痛くなって、うん、で胃袋とかなんか寒気がしてきてさ、うん、でやばいやばいこれで、カープさんが、うん、それコーラ飲んだら治るよコーラ飲んだってな
それも飲んだらさ
マジでいやもう何でもいいから飲む、もうコーラ飲むっちゅうて、うん、でこうローソン入ってさ、うん、コーラ買って、うんうん、こういう時のコーラは多分あのペプシネックスとかコーラゼロではダメなんだろうなと、
うん、
糖分入ったやつ
普通のどういう理屈か分かんないけど多分糖分入った方がいいだろう、
買ったわけですよ、うん、そしたらこのローソンのレジが長蛇の列になってて、うん、まあ早くしろよ
多分みんなあの残り汁を飲んだ人なんです
もう死にかけてるのよ、もう早く買えお前らみたいな感じ
みんな顔真っ青でしょ、
もう俺もう汗だくずぶ濡れT シャツとかもずぶずぶ濡れになってて、
みんなそうなんでしょ
もうどんどん顔色がおかしくなってるって言われてでやっと変えて外でもうコーラをもう一気飲みしたわけですよ、うん、もう渡辺徹並みの
リーダーバリ
にリーダーバリに一気飲みして、うん、ちょっとマシになったんですよ。そうすると
血糖値が下がったのかな、ショックで
分からんな、うん、いやもう喉とか胃袋がパニックになってるから、うん、そういう強めの炭酸とか糖分でバーッと中和した、うん、
症状的には確か低血糖に近い症状だからまああながち間違いではなかったのかな
多分俺の予想ではその唐辛子とかが、うん、食堂とか胃袋の壁にピタッとこう張り付いてる、
やだ
店のでかい唐辛子
のでかい唐辛子がピタピタピタッと壁に張り付いてこうなんですかステンドグラスみたいにこう な,、うん、なってる感じ、
内壁が絡むしみたいな、綺麗
だねみたいな感じになってる、
綺麗だね
って、そうそう綺麗だねって、なんかスペインの大聖堂みたいな感じで、うん、ピタピタピタピタッとかなって
る、神々しくなって
る、そうそう顔がどんどん緑色になっていくっていうね、
綺麗じゃん
綺麗だよって、でそれでコーラ飲んだらちょっと、うん、ちょっとマシになって、うん、コーラ効くわって言って、
コーラは万病のもとですからね、
万病のもとですね、セイロガンみたいなもんですよ、ね、
う
ん、
あの胃が悪くなったらコーラ飲めっていう話もありますからね、
そ
う
そ
う
液体セイロガンことコーラ、うん、飲んで、なんかあれは20分ぐらい俺もだえててやばかったね、店で死にかけたっていうのは、
店のスープうまいですからね、飲みたくなりますよね、確かに、
うん、あれ最後にまで飲むとやばいっていう、うん、
まあ、ちょっといじきたから、まあ、そういう間違ったですね、
間違った、うん、そういうね地雷が潜んでるのがその名古屋の観光が低かった理由の一つだよね、
うん、はって顔で向こうで見てますけど名古屋ディスじゃねえぞって顔で
限界ラバーズの方が
限界ラバーズの方がこっちを見てます
はって感じで見てますけどもいやその痛い目にあったということですね、
うん、それと名古屋は
僕生まれたのは岐阜なんで、
あ近いですよ、
意外と近い
意外と近いですね、
東海なんですよ、
名古屋がミャーって言うんだったら、うん、岐阜の方はギャー
ギャーなんですか、
ちょっと濁点ついた系、
うんうんうん、猫もみんなギャーってなん
かギャーギャーギャー
ギャーって言いますからね可愛げがないな、ギブの猫 岐阜のそのなんだろう、名古屋とやっぱちょっと文化的に違うんですか、うん、ちょっと。
いや基本似てますよ、
ほぼ名古屋県の感じ、
岐阜からどっか行くにはこう、うん、上の方に富山に抜けるか、うん、名古屋に行くか二択なんで、うん、まあ大体名古屋に行く、
黒部ダム、黒部ダムか、
そうそうそう、うん、
あでも
山越え結構大変なんで、
ですよねあっちの方は、
う
ん、
そう、うん、ああ名古屋のこう影響をすごい強く受けてる、
うん、やっぱ文化的には名古屋県、
名古屋県
近い、まあ、近いですよね、
うん、岐阜市、愛知県、
愛知県、あの、ね、名鉄が、うん、ビュンビュン走ってて、うん、岐阜と名古屋っていうのはね、うん、
岐阜ってパッとこう、うん、何が有名って出てこないですけど、地元の人はどうなんですか、
高山、
高山
温泉、
ゲロ、
ゲロ温泉、
ゲロ生まれ、
あとゲロで生まれて、ゲロから生まれた、
ゲロのゲロ病院でゲロッと出てきた、
ゲロ病院でゲロッと出てきた、
それ美味しいネタだね、なんか美味しいネタ言わないですか
美味しいネタですね。いやもうちっちゃい頃から温泉が周りにあり、
いや枯れてましたね、
枯れてたんですか、
結構都市部だったんですか、
いやまあ駅の近くだったんですけど、
やっぱじゃあ温泉街、ゲロ駅ってことですか、
ゲロ駅、
じゃあもうほぼ温泉周りは、
周りはもう完全温泉街、
うん、温泉街でじゃあ生まれ育ったって感じなんですね、
あそうです、そうです、結構奥の方に行かないと温泉はもう自分の時代はなくて、
あそうなんですか、
うん、親の時代だとなんかもう川を掘ればもう温泉みたいなこと言ってたんで、
うんうん、庭を掘れば温泉
庭はさすがに
どんな幼少期だったんですか、
幼少期、うん、いや記憶があんまりこう薄いというかそのゲロにいた頃の記憶はかなり薄いですね、
何歳ぐらいまで、
だけどそれもう小学校上がる頃になんかもう転々とし始めて、
あそうなんですね、
そんなにこうゲロに帰ることもあんまりなかったんで、
ゲロ生まれで、うん、育ちはじゃあどこになったんですか、
あもう東京来ちゃった、
あ東京だったんですね、
あ途中で一回ゲロの市内にはいたことはあるんですけど、うんうん、
東京はどちらだったんですか、
そ当時は調布の方、
調布、うん、飛行場の方です、うん、当時からもう音楽をやりたかったんですか、
趣味で、将来はご趣味でって感じで、
趣味で、
うんうんまあ、いわゆるコピーバンド、
うん、
お
何のコピーバンドがやられたんですか
、いや
実は聞いてるんだけど、この話
前にいろいろやりましたよ、うん、YMO 当時流行ってたんで、うん、YMO もやりましたし、うんうん、だ当時のただのこう他の人に言われたコピーバンドとか
人に言われたコピーバンド
そうなんか頼まれて、うんうん、
自分の趣味はあんまり反映されてない
そう、うん、オフコースとか、う
ん、オフコース
アリスとか結構
パートは何だったんですか、
ベースだったり、
へ
じゃあこうさよならのベースを弾いたりしてたわけですオフコースだったら、
うん、あそうですね、オフコースの時だけどなんかその臨機応変にこうなんか足りないものを やらされるっていう、
うん、
あ
ただのまあけど基本は YMO 多かったですね、
うん、まあそうですね、細江さん世代とやっぱ YMO 全盛期ですから、
うん、OMY ってのがありましたからね、
OMY っていうの
その後に
細江さんのユニット
後に
後に
はい、
いろいろあったんです
よ、ね、いろいろありました、うん、あったの、あれあったんですか、いろいろ、
あ、まあ、その同人では出してたんですけど、ある日突然、はい、あの東芝さんからお手紙が来ちゃって、うん、何事だって、うん、これは怒られるんだと思っ、うんうんうん、と思ったらこううちから出しませんかみたいな、
おすごい
話で、
お
お結局そのまま立ち消えちゃったんですけどね、
それは YMO 全盛期に来たってことですか、
いや OMY だから
90年代か、
うん、もうテクノドームも終わった後、
終わった後か、うん、何を思ったんですかね東芝
ねえけどそれで絶対これあかんだろうと思ったら、音楽はいいけどそのジャケットがちょっと引っかかる、
うん、そのまずいと
デザイン的に、うん、あの NG になるんで、うん、これはダメだよねみたいな
あの初期のやつとかね、あの、なんか増殖のジャケット みたいなやつとか
増殖はまだ、ね、写真だったからよかったんですよ、
ええええ、
絵がやばかった。やっぱ獲物は大変ですね。
あ、一から描いたとしてもやっぱり、
あ、そうですね、
言われるみたいな感じ、
まあ、今でいうあのサノッタみたいな感じ。
サノッ
タ、エンジョジョリシャシャシャもそうです。
そうですよ、
あれ、ね、もキャロルそのまま
です。
キャロルのジャケットの人の顔の部分を全部エンジョジョリしただけですから
。ひどい。あんなも一応描いてるじ
ゃない。普通訴えられるからな。あれはヤムさん描いてますから。
ヤムさん描いてますから、
ね、ガンプラの箱を描いてる人です。本物のプロに描かせるって。
ノーギャラでしょ。
ノーギャラ
でノーギャラでしょ。ひどいね。
ひどい話だよね。
いや、あんたのレベルでしょ。
俺止めてくれたんだけど。売り上げ出るんだもん。
ひどい話だよ。
まあ、周り巡ってその後、うん、まあ、じゃあせっかくメジャーどっか行けるんじゃないっていう、うん、こう探してったら、まあ、その最終的にあのサイトロンっていう、ええ、ゲームの CD を作ってるところの、そこの社長が実はアルファレコードの人で、その YMO のジェネラルマネージャーだったんですよ。
お、
でそこからアルファに通して、うん、こう OK もらってっていう、やっとメジャーに打たせたって。
すごい話だ。
すごい話、
すごいですね。
つながるもんです、
つながるもんですね。
YMO が取り持つっていう。
うん、
もともとでもその青年期はミュージシャンになりたかったんですか。
いや、趣味でよかったですね。
なんでまたミュージシャンになっちゃったんですか。
ゲームは、仕事にするようになった時も、うん、音楽やるって言ってなかったんですよね。
あくまでゲームの一端として BGM を作るために、
うん、いや、BGM 作るとも思ってなかったんで。
結果的にお箱が回ってきてしまったっていう感じなんですか。
作
る人いないから俺やるしかねえのかなってことだったんですか。
なんとなくそのバイトをやってたら、うんうん、そのまま音楽の方に
行ってしまっ回されて作れ
って行ってしまったみたいな。
うーん、じゃああんまりこうミュージシャンに自分がなるっていうつもりはなく。
全然なかったですね。
ゲーム業界でゲームに携わって生きてきたかったんですね、本来は。
なんとなく、
うん、
分かんないもんですね。
音楽で食おうとは思わなかったですね。
うん、
ただまあその頃になるとこうオリジナルのバンドとかもやってたんで、うんうん、まあなんでしょうね、こうどうにもならないインディーズのバンドみたいな感じの、金にもなりませんみたいな、うんうん、
いっぱいいますよ。
いっぱいいますね。
僕らも似たようなもんですから。
まあ、そういうことです。金にもならない、
金にもならない
ならないですね。
昔から多作でしたか。
多作、
うん、あのどんどん曲をかけるタイプでした。
いや、最初はやっぱり書いたことがない頃、一番最初の、
うん、
何をもって完成か分かんないからどんどん作るっていうのはありますよね。
あ、うん、とりあえずの形っていう、う
ん、うん、そのなんかその当時残してたミディデータを後々掘り返して作ったものって結構あります、
ね。
あ、
そうですか。
うーん、
当時はダウがない時代ですか、
ね、ないよね。そう、ミディシーケンサーしかない、
うんうんうん、当時88でしたね。
88でミディを作ってるっていう感じ で、
ね、
しかもそのいわゆる業務用のやつですよね。ソフト使ってるソフトも
業務用、まあ一応今でいうところの、今でっていうか昔でいうところのカモンの前身みたいな。
あ、前身は、
あ、はい、レコンポーザーの前。
あ、そうですね、 RCP、
RCP、
あ、もう RCP とか分かんないよね。
分かんない、知らないでしょ。
それも結構怪しいもん、うん、それぐらいだ
と。数字で入れていくやつなんじゃないですか、なんか音符の情報とか。
あ、そうです、
バーって流れる。
そうです、
あ、
まあ一応鍵盤、はいはい、キーデータは読んでたかな。
うん、今でも使えますか。
いやー、今厳しいですね。
厳しい。
今ってキューベース、
今キューベース。
あ
ー、
最初にやっぱピアノロール見た時って革命的でした。
あー、うん、いや、なんかこれ使いにくいな。
逆に数字の方が楽だって
。今時のそのシーケンサーになるなったのが最初がビジョンだった。ビジョンの 1.4 だったんですよ、
はい
はい、ピアノロールがあんまり出てこなくて、
うん、
あの塊、シーケンスの塊を作って、うんうん、
ブロック的なものを、
だからどっちかっていうと FL が一番今のものに似てるんですかね。
そうですね、あれもブロックで作ってくるパターンですよね、
だからそれがなんか何にもなくなってこういきなりこうピロッと広くなって、うんうん、これ何をすればいいんだろうみたいな
真っ白な五千歩だけを渡されるみたいなさあどうしたものか
どうしたものかみたいなあ
でもその状況としても数値入力ではもう仕事ができないっていう状態になってたってことですか。
あまあ時間かかりますからね。
あやっぱ
りうーんゲームの仕事だとそのテキストエディターで作るっていうのがずっとやってたんで、
うん、
そのシーケンサーよりひどい、
まあ、チップチューンですいわゆるね、うん、その基板とかに対して直接、
うん、直接この音を発信せよという
ダウが走るとかそんなレベルじゃない、うん、全然ないっていう。
確かにまあ時間かかりますわ。
時間かかるし面倒くさいし、
うん、
めんどくさいですよね。あれどうやってそのゲームミュージックの、まあ、なんかも多分こういう質問って受けられると気がするんですけど、
うん、
その一旦別のところで作ってそれを基盤に持っていくためになんかコンバートするみたいな感じなんですか。
あそういう人もいますけど僕はもう直接エディターにこう、バチバチ書いてって、
鳴らして、ま
あ、鳴らしてあっつれてた、うん、違う
あそうじゃあ頭の中の音もいきなりバーッとこうテキスト
あもう間違ってるままこう、うん、こう間違えながらもこう入れちゃう
あで鳴らしてみてあ違うな
一回テキストに頭の中で変化しなくちゃいけないっていうの
はそういうことですね、うん、
そう やり始めた当初は一回プレイバックするのにロムを焼かなきゃいけないんで、うん、えらい時間かかったん
です4小節打ち込んで、うん、ロムに焼いて聞いて違うっていう地獄みたいな作業です。
そうそうそう
でその焼いたロムはもうゴミになるんですか。
あまあ入れさっていう、う
ん、あ入れさで消せてもう一回
あ
ね、なるほど
すごい時代だね
いやそういう昔のねそのどっかのインタビューで読んだことあるんですけど、うん、容量との戦いみたいな話とか、
ね、
すごい時代がね、あったんですよね。
いや今昔のファミコンのソフトとかってもう本当何十メガとかのもあるじゃん、まあ、よく作ってたよね。
何キロバイトだよ
何キロバイトの
前だよ、
うん
うん、昔はそうですよね。
メガデモとかあったよね、うん
あーうん、すごいですよね。
いまだにすごいと思います、うん、なんで3キロぐらいしかないのにこんなに動くんだ
っていうねその昔のゲームは容量厳しいけどその中でどんだけやるかみたいなことですよね、
うんうん、同時発音数とかも全然制限あったんですか。
まあそれはハードによりますよね、うんうん、そのまあけどあんまり多くてもしょうがないっていうか
なるべく
持て余しちゃうんで、うん、
8トラックぐらいでできればこっちのために越したことはないってこと、
うんうん
まあ、何でしょう最初にコードで取っちゃえばまあいいかみたいな、ね、テクノ的な発想でいくと
コードをサンプリングして、
うん、あそうそうそう、
はいはいはい、テクノ的ですねかなりね、
うんうん、あそういう意味では、うん、あの容量すごいちっちゃかったのが FA とか、
うんうんうん
うん、あれはキロバイト単位で作ってあるんで、
ね、うわキロバイトサンプリングにするともう数秒で終わりとかですもんね。
あそうですよ ね、
うん、ザラザラの音悪いやつが数秒っていう、
そうそう、そう昔のサンプラーもそうだった。
それで曲作れって言われたら厳しいよ。
でもなんかその頃、うんまあ、当然その時代ではなくてもう普通のハードシーケンサーの時代だったけど、
うん、
制約がある方がね音楽作って楽しかったっていうのがちょっとある、う
ん、
あ
のオルタネートさんが確か、
うん、
RX じゃないやなんかヤマハのなんか
R8 とかRX17
とかリズムマシーンで赤いの S900 を鳴らしてるとか、
ね、へ
ーあーリズムマシーントリガーしてってことですね。
あそうそう、
うん、
だからその曲がどんどん増えていくと、そのどんどんリズムマシーンを増やさなきゃいけない、
うん、リズムマシーンを増やす
ライブとかでやるにも、
うん
なんか外部保存できないってこと
ですね。そうそうそう、まあ、あのテープもつながるんだろうけど時間かかるし、
うん、
トラブルとまずいから、
うん、うわ
当時だとやっぱそこテープ再生とかだからポン出しも難しいんだよな。
まあミディで同期してってことでしょ、うん、リズムマシンと他とつなげて。
結構昔のテクノバンドってそのミディで直接鳴らしてるの結構多かったね。 P モデルとかも夜音でやってる時に普通にシーケンサーが暴走した、うん、ずっと同じパート流れてんだと思ってしばらく見てたら止まって、
うん
うん、エラーですってしばらくお待ちくださいこれがテクノだ
これがテクノだ。
で大丈夫ですかって平田さんが言って、うん、行きましょう。3、2、1、バッバンバカバカバカバカってかっこいいと思って。そういうのを含めてライブ感があったね。
いや僕も一番最初の初期はシーケンサーでライブ、うん、な数回やったのも嫌だったんだけど。
シーケンサーは何？
ダブル30、ローランド。
ああ、はい、
あれあの CM500 と同等のシーケンサーを積んだ、
う
ん、
あれ名機ですよ。初期電気グループとかカウカーも使ってますからね。
ね、プロデジーもそうですよ。
うん、そうです。
ダブル30の電気卓球も使ってるし、うん、プロデジーも使ってるから俺もこれだったらあの音出るんだと思って買ったわけですよ。うん、バイトして。
出やしねえ。
出るわけないですよ。で、あれね、サンプラーが700キロバイトぐらいしかないんですよ、うん、それ 10秒ぐらいザラザラな音って取れるんですよね、うん、で、まあ、曲をロードするのも当然フロッピーディスクで、うん、でサンプラーとシーケンサー同時に使った場合って、まあ、そのラインアウトからミキサーにつなぐでしょ、うん、でその次の曲を読み取ろうとフロッピーからシーケンサーをロードしてるときに、うん、ウィンブチブチウィンブチブチっていうノイズがね、うん、そのラインに乗るんですよ。
かっこいい
テクノが
かっこいい。それがテクノ
で曲終わって次、うん、じゃあ次の曲をって言ってブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチブチっていうのが、うん、ライブハウスのスピーカーから何の
かっこいい
ねひどかったね。
いやそれがライブですよ。
それがライブかな、う
ん、あの僕殺少女工房がライブの時に、うん、必ずゲームボーイが落ちるんですけど
暴れすぎ、
うん、落ちて、うん、で腹筋の時にあれピコーンって言うじゃないですか。いやいやいやそのピコーンがあれ、うん、みんな人笑いできるんですよ。
言ったみたいな。
制作してる時にピコーンってなって始まんだっていう
最初の音が、ね、
立ち上がった音が。あいいですね。今そういうライブ感ないですもんね。
まあね、
みんな最近なんか USB に突っ込んで、
うんうんうん、機材安定してますよね。
安定してますね、うん、今レコードボックスとかすごい便利ですねあれ、うんうん、BPM 全部設定できるし、
まあね、まあ、PC の DJ はね、うんうん、
PC DJ もなんか初期の頃すごいなんか、うん、飛んで、
うん、最初の頃の PC DJ、うん、CDJ って結構安定してませんでしたよね、
うんうん、
普通に飛ぶっていう、客が暴れ出すと
飛ぶ
ってい
う、うん、あ、そうそうそう、音が出ると飛ぶみたいなPC 持ってってもハードディスク揺れて飛ぶとか
飛ぶっていう、
うん、細井さんライブって昔から DJ スタイルやってますか？
あ、昔は普通にバンドをやってたんで、
あ、バンドじゃなくて打ち込みもののライブとか、まあ、DJ の機械は、
シーケンサー持ち込みで、
やっぱシーケンサーを使ってました。
当時カラークラシックもを持ってたんで、別に、ね、そのライブ用で、
うん、ライブ用で
それと機材持ってってやってたんです
けど、結構な物量ですよね。
でかいぞ。ブラウン管ですもんねあれ。そこでビジョンですかね、やっぱりさっきの。
あ、そうですね、ビジョン、ね、
ビジョン走らせて、
ビジョンに何曲も別シーケンサーが持てるんで、それで持ってって現場で。
結構エラーとかは頻繁に、
エラー、その頃はエラーはなかったんですけど、うんうん、とにかく機材が重いって。
まあ重いですよね、うん、常に自動車で動かなくちゃ
デスクトップですからね、うん、一体型の。
昔でもそういう人多かったよね、モッドのシーンとかは、うん、まあ、ディスプレイでっかいのブラウンのディスプレイ持ち込んであ
ったあった液晶がなかったから昔
タワー PC 持ち込んで、うん、ドーンと置いて
上下レコードっていうね、今あのね、チプチのハリーさんっていう、
うん、
彼が昔やってたあの音楽活動が、うん、X68000 の内蔵音源だけでライブをする、
うん、かっこいいな
って
やったん
です
よ。
で、そう、どうするかって言ったら、あの DJ ブースに DJ ミキサーの両脇にターンテーブル溶けて、うん、X68000 を2台置くんですよ。でブラウンカウン2台、タワーを2台ボンって置いて、それを左右つなぐっていうことをしてて、
すごいな、
物量がね、もう半端ないんですよね、それ。それで電車でなんかキャリーでゴロゴロゴロって言って来てましたからね。
壊れそうな。
壊れそう。
なんか
よくやるわそんなこと。
その方がハードコアだよね多分。
ハードコアですよ。うん、
いや今 USB 一本で動ける時代になって楽にはなったけど、
楽になったけど、
見た目はみんな一緒だからね。
うん、ハードコアですよね。そういうのね。いやもっとひどい人、あの荒木健太さんとかいるんですか。MSX だけで音楽やってる人が、はい、うん、まあ今でも MSX だけなんですけど、うん、ターボ R っていうね MSX 一番速いやつを、うん、それを2台持ってて、うん、その人もあのターボ R MSX を DJ ミキサーの両脇に2台を置いてライブするんだけど、うん、モニターは重いから持ってこないって言って、
うん、
スイッチ入れて、うん、想像上でパチパチって起用
脳内だけで
脳内だけでロードしてで音鳴らす。
でもそれパフォーマンスとして客が見て何やってるか分かんない、
分からない誰も得しない
すげえことやってんだけど伝わんないって
想像上で曲ロードしてましたよ。
すげえ。
で音が鳴るってで MSX もまたね、あのさっきの僕のダブル30と一緒でね、うん、フロッピーのロードのノイズがね、ラインにラインに乗るんですよ。
ビーガーってブルブルブルブルブル
ブルブルってかっこいい。
いや、やっぱそういう時代に戻んないと
戻るそういう時代ね。
僕最近 USB に変えたんですよ、
うん
うんうん、今まで CD があるやつ。
あ、そうなんだ、
うん、であんまりまだ慣れてないんで、でサボ子さんでもちょっと一回練習させてもらったりとかしたんですけど、
はいはい、
この間エクストリームハード VS ハッピージャックっていうのがあって、うん、そこでじゃあ USB でやってみようって、うん、2個 USB 同じデータ入ったやつ持ってって、うん、1個はもうすでに読めないんですよ、
うん、あれ
おかしいな、おかしいなとか言ってで無理やりリンクしてもう、うん、ライブ始まってるんですよ、はいはい、5分ぐらい無音でこうチャッキーの2人でやっててあ呼び込んで呼び込んでこれでいけるとか言って再生を押したら、うん、なんかものすごいこうキーが低いんですよ3音ぐらい低くねえかっていう、とりあえずその曲かけて、うんうん、でこっちでかけようと思ったら、うん、今度はまだ DJ ミキサー慣れてないから、うん、じゃあ次の曲に参りましょう、パーンと押したら鳴らないとか、うん、そういうのを延々15分やって、
うわ、
地獄、客もみんなドン引きですよ一人だけ前で暴れてる人がいて、なんでみんな踊んないのよ、そりゃ踊んないだろってリハみたいなライブでした。
トラブルはついてきますね、やっぱりどんな時代になっても。
久しぶりでした、あんなリハみたいな。いやでもまあ便利です。使いこなせば多分ね、今のところまだ、うんうん、使いこなせてないけど。
何どんな時代になってもトラブルはついてくるな、でも。
ついてきますから、
ね。うん、ついてきます。
そのトラブルも楽しんでこそ長くやっていけるんですけどね。
う
ん、
そうだけどね。
なんかライブ中にこうとんでもないトラブルとかあったことないですか。
とんでもないトラブル。あそう、なんでしょう、リハの時は良かったんですけど、うん、あの一時期そう重たい荷物を縮小しようと思って、うんうん、CD プレイヤーにしようと思ったんですよ、そのバックオケを、うんうん、
CDJ じゃなくて
CDJ じゃなくて DJ スタイルじゃないんで、うんうん、CD にして、うん、こう始まっあリハでもうなったのか、うん、なんか音ガーンってなったらもう一発で飛んで、うん、
どっちが CD が
CD が
プレイヤーが
ダメだよこれはもう無理とか
それ何家電圧でとかそういうことで、
いやもう音の音圧で
音圧でやられちゃったんだ
うわ CD はね、
それは結局どうしたんですか
それ楽屋裏で、うん、たまたま MD があったんで、うんMD に全部中身をコピーして、
うわ
MD だったらちょっとバッファーがあるから大丈夫ですそれでなんとか
乗り切ったお客さんには何も言わずにこう何もなかったかのようにやるっていう、
ただそのステレオじゃなくてモノラルにしなきゃいけない事情があったんで、それでなんかこう、うん、すごい LR に振ってある曲が半分消えてるっていうのがバレバレで、
うわ厳しいですね、
モノラル問題だな。最近あのフェスが増えてきて、うん、EDM のアーティストってもうあんまり片方に極端に寄せなくなったんだよね、
うん、
フェスになるとスピーカー離れてくから、ね、こっち側にいる人はこっち側の音聞こえないとかあるんで、うん、センターにするか広げるかなんでね、
うんうんうん、
で振ってもまあちょっとぐらいしか振らないっていう、
うんうんうん、そうなってんだ、
うん、時代変わってきましたよ。
いや思い出したけど昔ジャヤ君がね、うん、なんかあの横浜アリーナに言ってたんだけど、横浜アリーナに AKB のライブを見に行った時があって、うん、で AKB が歌ってるわけですよステージで、
うん、
曲を、うん、歌ってたら音飛びして、うん、音飛びと同時にあの歌まで一緒に音飛びして、
うん、器用だねみんなあーって
プチプチあプチ歌ってないじゃんこれみたいなそれ横浜アリーナっていうね、
いや
何万人もいるところで、
あれさ AKB って何人いっぺんに48人とか歌うわけでしょ、
そうそうそう、
そんな PA 大変だって
首飛ぶよねあれ、あんなことすると
死んじゃうよあんなの、普通にやろうとしたら
始末書問題、
うん、昔レコーディングでこうスタジオとか使ってた時に、うん、そこのエンジニアがこう後ろの方でこうなんか作業してるんですよ、
うんうん、
ダット編集機っていうのがあって、うん、一生懸命なんかつないで何やってるんですかって言ったら、うん、某有名なアーティストの次のライブの中身を全部つなげてこう作ってると、
それは要は全部音は ダットから出てくるってこと。
そうです。あ、だ誰も歌ってない。
歌ってない。
すごいな。
演奏もしてない。
演奏もしてない。
演奏すらしないんだ。
誰だ、 TOKIO かな。
TOKIO の下で男組がってやつ。男組かな。違ったっけ。男組の下で誰かだっけ。男組の下で誰かが演奏してたって話はなんか知ってる。
あ、そうなの。うん、
TOKIO はちゃんと演奏してますよ。
本当かな。最近はしてるとかな。なんか昔はありましたけどね、なんかね。
僕はもうデビュー当時から CD です
よ、うん、CD ですからね。
CD ですよ。
そうそう、
あれライブ PA っていう言い方があって、うん、要は用意した音源をかける携帯のライブのことライブ PA っていうらしいんですけど、うんうんうん、その言葉を覚えてから結構堂々とやってます。
ライブ PA ですよ。演奏はしませんよっていう、ね、
演奏はしませんよっていう、うん、
まあ打ち込みの人の場合何をもって演奏っていうか微妙なところですね。
まあ人によってはそのね、そのノート PC とかで走らせて、うん、途中でフィルターわーとかやったりとかそういう方も結構いましたけども、うんうん、まああんまり意味あんのかな。
まあね、うん、元からビャーってエフェクトかかったのとその場でかけるの何が違うのっていうね、うん、
その客の反応を見てこう、うん、かけ方を変えるとか言うのかもしれないけど、うん、あんまり関係ないんじゃないかなって。
そうそうそう、
自分が客の立場で言ったら、うん、CD で聞いてる音が鳴ってた方がいいもん。
変えないでっていう、うん、
余計なことしないでって。布施明みたいに急にその、うん、変わったじゃなくて変わったって歌わないでみたいな。結局通り変わったって歌ったっていう、
うん、俺の世界を崩さないでくれっていうね。まあ豆腐ビーツのライブとか見るとさ、うん、やっぱ彼もあの、まあ、どこまでそのなんだろうワブそのままで回してんのかシーケンスしてんのかちょっと分かんないんだけど、うん、お客さんからすると盛り上がるのは、うん、彼がラップするところと、うん、手を両手上げでイエーイってやってるところなんですよ、うん。
まあ、EDM って全部そういうもんですけど
ね。そういうもんですよ。演奏の要素云々じゃなくて、うん、まあまあ、ラップするとかは違うけどね、うんうん、そうすると生でそのエフェクトをかけるって分かんないよね、うん、何でもそうなんだけどね。
実際 DJ でお支えやられてる時になんかこう原曲と違うアレンジを急に入れてみたりとかあります？
いや急にはなかなか難しいよね。
ちょっとここでフィルターウィーってやってみようかなみたいな。
あ、それは意外とやりますね、うんうん、ついつい
反応違いますやっぱり。
いや別に変わんないですよ、
ね、あ、なんです
よ。逆にな、かタイミングを間違えて、うん、ロールとか入れちゃって、うん、入れるってこうちょっと遅れちゃったって言って、うん、余計汚くなっちゃう。
もう展開終わってね、またブルルルって言ってる。
故障かなみたいな。
故障かな。前ね、炎上寺さんが DJ した時にね、うん、10分ぐらいずっとフランジャーかかりっぱなしって言ってましたけ
ど、フランジャーかけっぱなしにずっとやってるって。
なんかブレイクでフランジャーオンにしたんでしょうね、うん、DJM の、うん、でそれを切り忘れで本人気づかないっていうので、うん、シャワシャワシャワシャワシャワシャワってずっと
再起動すから。
3曲分ぐらいずっとフランジャーかかってる。あ、これ宇宙の音楽だなこれ。未来の音楽ってこういう音楽、
未来の DJ。 全部フランジャーかかってる、
全部フランジャーかかってるってビヤーワヤーみたいな。
プシャープシャーって
言ってることがね
ありだよね。
あって、う
ん、で、あと炎上さんだからいいんですよ。
そうそう、で後で言ったらマジっすかとかで
気がつかない、
気がつかない。いや点滅してるぞそこって言って、そういうねありましたけど。こういうな機材失敗話はキリがない。
キリがないですよ、
ね、山ほどあります
よ、ね、うん、それこそこの間のレッドゾーンなんかあれ、うん、全部停電しましたからね、
箱全体が、うん、マジで。
じゃあ最後の曲行きましょうかってあたりで、うん、バーンって言って真っ暗だって。本当の真っ暗だって。
ブレーカー落ちた、
何も見えないっていう。うわ、何も見えないっていう。
ブレーカー落ちた、
ブレーカー落ちた、
やばいね、うん、
初めてだよあんなの。なんかそのステージの照明が落ちるとか、うん、まあ中があったけど、うんうんうん、箱全体が落ちるって初めてだ
った。すごいなそれ、
うん、はー。昔イエローとかだとこう警察が来るたんびに落ちてるって。
それが意図的に落としてるんです
よ。普通に蛍光灯がパーンってあらー、う
ん、なんかあれ見られちゃいけないものとかいろいろあったんでしょうね。真っ暗だよね、逃げろとかね。さあ話も尽きないわけ
ですから、ね、尽きない話で、はい、うん、じゃあそろそろ告知の方に行きたいと思うんですけども、
時間に参りましょうか、
はい、ではまず M3 の新譜を細井さん、
また
、うん、
大丈夫です。
バトルガレッカの、はい、CD が出るかも。
まだかも。来週です。これはバトルが4日配信です。
コンプリート。
M3 って30でしたっけ？
30ですね。
そうするともうあの今週末っていうことになります、この配信だとね。
ですね。
まあでも収録してるのは3週間前なんで、まだかもですが、は
い、だいぶふわふわしてますけど、
あの最新情報はスイープレコードのサイトを見たら、
うん、あ見れば
さすがにもう載っている。
載ってるはず。
うん、はず。
最近ね忘れ気味なんで担当者がね、
はい、
なんかこう追いつけずなんか、うん、ツイートしてないとかFB にも書いてないとか
自分のとこの仕事なんだけども全部把握してないまあそんなもんですよ。
そんなもんですか。
ザッカーバーグだって Facebook 全体把握してないはず。
当たり前だ何億人いると思ってるだからその M3 では、はい、スイープレコードのブース、スイープレコード
トルバドール
か、
トルバドールなんだ。
あトルバド&スーパースイープ、
トルバド&スーパースイープですね、はい、はい、行ってチェック
チェックと
してもらえれば
いはい、
はい、
今回歪みはお休みということ
で、お休みです。
はい、はい、
で同じく M3 で、はい、ミディはですね、うん、モブスカット東京ブースの方で、
はい、
レーベルはマジェストチキンダムなんですけども、
うん、
パッセンジャーオブシット、オーストラリアのスピードコアブレッコアアーティスト、
はい、
十何年やってる、ベテランですけども、そちらの方の、うん、ベストアルバム、
うん、
ベストオブパッセンジャーオブシット課題が、
はい、
リリースされてるはずです。
はず、
うまくいけば、
うん、
それとミリの何かが、
何か
おそらく並んでいると思います。はい、でもうぼちぼちこれ10月の二十何日だから、
うん、
多分もう発表されてると思うんで、
うん、
ライブがですね、11月の11日、
はい、
渋谷じゃない、新宿ロフトでですね、
うん、
去年も行われました J コアコアというイベントが、
うん、
また今年も、行われるわけでして、そちらの方に出演することになりました。
うん、
今回は昼夢じゃなくて夜夢らしいです。
うん、
金曜日の深夜なので、
はい、
ちょっと早めの週末を、
うん、
遊びに来ていただけると幸いでございます。
了解です。
はい、
はい、
続いてバブルビー、
はい、10月28日、間違いだらけの金曜日っていうパーティーがあります。はい、まああの J-POP とかアニソンとかのパーティーなんですけども、はい、それが、滋賀の、クラブムーブにて28日金曜日夜10時スタートにて行いますので、うん、まあ、滋賀京都の方、まあ、私 DJ です、バブルビー DJ で行いますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
ゼゼにお住まいの方は、
ゼゼですけどね、う
ん、ゼゼにお住まいの方来てんのかな、
ゼゼのそれ聞いてんのかこの話
はいるのか、ゼゼのリスナーいるのか、
いるのか滋賀県民いるのかこれっていう感じですけど本当に、はい、で翌日10月29日土曜日ですけども、はい、こちらバブルビーフューチャングエンジョージ、
はい、
ライブします。
ライブですか。
はい、大阪ですね、土曜日深夜、ミルラリにて、ハロウィンナイト2016っていうイベントですね、
はい、
ハロウィンパーティーですね、うん、そこに、大阪で久しぶりのライブとなります、うん、バブルビーフューチャングエンジョージが出演いたしますので、
ハロウィンパーティーなんですね。
うん、まあ時期がね10月末なんて大体ハロウィンになってくるん
じゃないですか。やっぱりじゃあ仮装が必要ですね。
仮装が、仮装 OK みたいな。
バブルビーは何に仮装するんですか。
何にも考えてないですよまだね。まあ今週末ですよ。なんで関西の方はぜひとも我々のライブを見に来てね、うん、あのガヤリ立ててください。
仮装してますって。
仮装してます。
バブルビーもエンジョージも仮装してます
のかな。エンジョージしない気がするな。
うん。
うん、聞いてないですよとか言いそうです。怖い。今日仮装ですけど、あ聞いてないですよって言いそうで怖いですけど。はい、そんなイベントで DJ は、
うん、メガネを逆さまにかけて多分出てくると思います。
これ仮装ですよって
言って。これ仮装ですよって。
言いそうで怖いけど、言わないと思いますけど、はい、そんなイベントがありますので、
はい、
遊びに来てくださいと。はい、ということで、あとそのバトルガイドのガレッカのさっきのサントラの方に、バブルビーミディともに。アレンジバージョンで参加
してます。まあ、我々もシャープネルとかも入ってます
ね。シャープネルね、うん、入ってます。ジャガジットクワッドさんとかね、うん、ヤマジェットとかも入ってますけども、はい、はい、それも要チェックしていただきた
い
と思いますし、はい、あとこのポッドキャストも YouTube で
聞
けますから、
2週ぐらい前に言いましたけども、うん、まあ、ポッドキャストでもまあ配信は続けるんですけども、
うん、
もうポッドキャストっていう媒体自体誰も聞かなくなってきたんで、
うん、
そろそろ YouTube したいということで、
うんうん、してもいいかなという感じ
ですね。いち早く危険なポッドキャストですけども YouTube 主体で今後やっていきたいなという感じで考えております。
音だけなんですよね、 YouTube 主体って言えども
動画でもいいんだけどね、
映像ずっと撮りっぱな、
うん、まあ、編集めんどくさい
し、ね、編集めんどくさいよね、
うんうん、
言っちゃいけない部分とかあるからね、カットしたりとかしてるからね。
まあ別に不自然にカットしてもいいんだけど
映像もカットしないとおかしくない。
結構 YouTuber ってすごい不自然なカットあんじゃん。
いや不自然だらけだよあのね、うん、
つなぎ合わせて継ぎはぎみたいなのが結構あるからまあ普通になるかもしれないけど面倒でしょ、うん、
面倒面倒、うん、超面倒です
よ、うん、我々は音声だけでいきます
音だけラジオですからね
そんな動いてるおっさん見ても楽しくないだろう
おっさんがもぞもぞするだけだからタバコ吸ったりとかね
おっさんのおしゃべりもつまんないけど
そうそうそうおっさんが酒飲んでタバコ吸って動いてるだけですからね絵的にねどうかと思いますけども、うんまあ、そんなところで、
はい
はい156回目でしたっけこれ、
はい
はい
細井慎さんをお迎えして、うん155、156にわたり、うんお迎えしてお届けしましたけど
最後の曲の紹介今しておきましょうか
そうですね、
はい、今回の最後の
曲は
今回は、僕らの作ってるみんなの歪み天国シリーズの、
はい、
みんなの歪み天国の歌オーバードライブヘル21
歪み天国アンセムですね
アンセム
この中から、
はい、
ドナドナレッドシューズ
ドナドナレッドシューズ、
うん
既存曲のリミックス、
はい、
非常に思い入れのある、
はい、
みんなが知ってる曲
みんなレッドシューズとは何なのか
何なのか
もう赤い靴って
そのままじゃん
これはサンプリングマスター名が名義になるんですね、
う
ん、はいじゃあお別れの曲
まあ、このアルバム自体どっちが誰が何やってるか何も書いてない
あそうなんですね、
ね
うんはい、
聞いてみるまでわからないっていう
聞いてみるまでわからないという
こちら発売中ですね
発売中ですね
スープショップにて、
はい、
現在発売中でございます、
はい、
即売会でも買えると思います
気になった方はねぜひ手に取って
というわけで2週にわたり、
はい、
細井慎さんをお迎えしてお届けしましたが、はい、いかがでしたか、
はい、いや面白いですね
ひどいでしょ
あんまりそう同じテクノの人たちと話すことってないんで、
うん
まあ、大雑把に今テクノって切っちゃいましたけどハードコアの系の
人テクノなのかなっていう
だそういう意味ではなんか新鮮ですよね
あ今後絡んでくださいよ、うん、
ぜひ
よろしくお願
いします我々、はい、年食ってきて周りに仲間がいなくなってき
ますどんどん減っていくんで
減ってきますね本当に40代過ぎてからもう40過ぎてからどんどん減ってきます遊んでくれる人が
そう
おっさんはおっさんたちでね、
う
ん、
そうですね
子供が生まれたとか言ってこう、うん、全然遊んでくれなくなっちゃう人とかね
さっきの円重さんが
そうです、うん、
自分の収録が終わったらじゃあ子供の面倒を見なくちゃいけないんでって帰ってきました、
ね、帰ってきましたね、はい、そんなことで、先週今週と、細井慎二さん、
はい、
お迎えしてお送りいたしました、
はい、
ありがとうございました
というわけで
いきましょうか
行きましょうか
行きますか
また次回見るたび考える、yeah.
実際に会う飛び込んこえる赤い靴見るたび飛んこえる実際に会う飛び込んこえる この靴俺のじゃない